バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第309回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
モン吉です。
モン吉お久しぶり。いやーすいません、モン吉の回が実はね、リスナーさん知らないと思いますけど計画ではあったんですよね、モン吉さん。でもちょっとね、私のいつもの私の都合で、また飛んでしまってて、なかなかモン吉さん、空振りさせてしまいました。申し訳ございません。
いいえ、
今日はね、モン吉さん楽しみしてたんですよ。何話してくれるんでしたか。
はい、まずは昨日の日本代表の、
それそれ、
カザフスタン戦。
そうやね。でこれね、僕ね実は録画を見たんですよ。ライブでは見れなくて。
BS 富士のやつですか。
BS 富士のやつ。あで11時からゲームがあって、多分12時過ぎぐらいに終わったのかな。
そう、12時半ぐらいに終わって、ね、BS 富士1時からでしたっけ。
そうなんです。で1時を、はい、まあ、やっぱ僕ちょっとあの昼型朝型人間なので、ちょっともう無理だと思って録画だけしといて、今日仕事の休憩中に、間でバラバラにかいつまみながら見てたという感じで、実は3ピリ残り43秒まで見て、
はい、
今もこう見かかって止めたところなんですよ。3ピリの、
ね、そこまで見てればもう十分ですよ。
いいっすか、ちょっと僕ついていけますか。今日はこれをね、いつもモン吉から聞いて、はい、あそうなんだって想像しながらのところ、やっぱり見たかったんですよ今回ね。まあこれはモン吉くんが全て話してくれると思うので、はい、この辺ねちょっと僕もちょっとなんかこちょこちょっと話させてもらいながら聞きたいなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まず今回 見どころ なんで僕がこんな見たかったのか説明してよ。
渡辺裕太選手がまず、
はい、
試合にどのぐらい出るかと、
そう、
どのぐらい活躍するのかっていうところがまずバスケファンの中の一番の今回注目点だったと思
うん
ですね。
そうなんです、本当にありがとうございます、うん、そうなんですよね、うん、
あとはもう一つの注目というか、ファジーカス選手がね、うん、足首か何かの手術をされたということで。
そうなんですよね、
うん、だから急遽アイラ・ブラウン選手がですね、
うん、
まあ、招聘されてっていうところで、いろいろ高さ、渡辺裕太選手がね、うん、まあ、動けるフォワードとして入ってくれるのはいいものの、
うん
うん、日本、ね、オーストラリアに勝った時もそうですけど、日本の強みって何かって言ったらファジーカスのインサイド、
うん
うん、八村以上にやはりファジーカスが存在がやっぱ大きかったっていう、
大きかった、
うん、それはもう本当に何試合も見て感じてたので、
うんうんうん、
今回どうなんのかなと、
うん、
かなり私は正直不安でしたね、
うんうんうんうん、
ただ一つ、うん、まあ、カザフに関してメンバー見てて思ったのは、
うん、
いわゆるアメリカ人選手が帰化したような感じの、
うんうんうん、
まあ、見た目の段階でそういう選手がいない。
あ、
もうカザフはカザフだけの選手、まあ、ちょっと言い方変ですけどね、
あ、
まあ、そういうラインナップだったので、
うん
うんうん、あ、これはゴール下の本当にこう、うん、脅威になるような選手が向こうにあまりいないなっていうのが感じ取られたので、
うん、なるほど、
普通にこう平面同士の勝負で勝てばいけるかなっていう、
あ、すごいところ
、そういうのは感じてました。というよりもこれを勝たないともうね、
うん、
次も何もあったもんじゃない。
そうやな、
あの2次が要は A ブロックと B ブロックに分かれて、全部で6チームずつに今なってるんですけれども、2次予選ですね、でその各ブロックの3位までが、
うん、
ワールドカップに行けると、
はい、
で日本は勝敗でなんと4位、
うん、
で同じブロックにそのオーストラリアとフィリピンという、うん、日本と同じブロックだったところと、あともう一国カザフ、カザフと、あとどこだったっけな、もう一個
だったっけな、
あと2チームあるんですけども、
うんうんうんうん、
その中でトータルで6チーム中4位なんですよ。フィリピンとオーストラリアと、
フィリピン、オーストラリア、
あとカザフとイランと、
カザフ、
あともう一チームがどこだったかな、
どこやったっけ、出てこへん、ごめんごめんごめんごめん、出てこないくせして言っちゃった、申し訳ない。
いやちょっと私も忘れちゃったんですけど、
うん、
まあそこが空いてる、その中で今4位なんですよね、
うん、
うん、本当は5位だったんですけど、カザフと試合して勝ったおかげで、
うん、
順位が4位に上がったと、
今回のこの試合で勝ったから4位に上がったと、
そうなんです、
うんうんうん、
先に言っちゃいましたけど、
うんうんうん、なるほど、うん、
でその上にフィリピンとか、
うん、
あとオーストラリアと、
うん、
あとイランがいるのかな、
うんうんうん
うん、だから残り勝ってフィリピンと順位を入れ替えないといけないという、
うん、
まあ、イランが最強ってことを考えるとですね、
うん
うん、
イラン最強なの？
イラン最強ですね、アジアでは。オーストラリアが世界の順位では一番高いですけど、
うん、
オーストラリア抜くとアジアでイランが最強なので。
ああそうなんか、
はい、
うんうんうん、
今回からね、うん、あのオーストラリアも加わっちゃったんで、アジア最強って、まあ、オーストラリア、アジアの中ではオーストラリアが最強ってことなのかもしれないですけど、そういう意味ではもうオーストラリアかイランがこのブロックでは多分1位になるだろうというところなんで、だと思うんですけど、ね、ちょっと忘れちゃった、ちょっとそこ今急に思いついて話してしまったので、
いいいいいい、
確かでもそんな感じだったはずなんですよね、だから日本が2敗してるフィリピンが他の国とかにこう負け越してくれると2連敗してくれたりとか、で日本がさらにイランとかに勝ったりすると勝敗で並べたりとか、もしかしたらフィリピンとかと順位を逆にできるという、まあそういうところですよね。
いや本当にこうキワキワのところやんな。
いやもう本当そうですよ。
ある
意味自力ではちょっと無理みたいなね。
だからもうちょっとこうカザフに負けるようじゃもう土俵にも乗れないっていうところやな。
あもうそうですね、
うん、
もう終わったなっていう感じ
で、ね、そういう感じやな。
そんな時にファジーカスいねってどういうことだと思ってたんですけど、もしかしたら、カザフは勝てると、そういう意味合いでもう見込んでこのタイミングで手術した可能性もあるなと私は勝手に想像してます。
うわ大人の読みやね。なるほど、
はい。で、実際試合始まってどうだかっていうと、あの私も実は開始ね25秒ぐらいから急に見たんですよ。ちょっと移動中で、なんか画面がこうなんかぐるぐる回ったりしてなかなか見れない見れないなんてやっと見れて、その時にコートにいたのがおそらくスタメンじゃないかなと思われるんですが、スタート25秒なんでいきなり変えられない限りは。
そうやな。
それが富樫、
はい、
比江島、
はい、
渡辺雄太、竹内ジョージ、で、八村と。
八村、
はい、
で
ね最初ね出だし悪くてね。
そうやったよ。
確かね、いきなり向こうにねポンポン決められて。
そうですよ。俺も
なんかおいおいおいみたいなね。
大丈夫かな思ったもん最初、
ね、あれはそう思いますよね。
ただ
最初の日本のゴール入れたのが渡辺雄太というね。
そ
ういやでもね渡辺雄太、あの正直、ここまですごいとは思わなかったです。
あそう、
もうちょっと外ばっかりになるのかなとか、まあ、ファウルはもらえてもバスカンまではなかなか取れんじゃないかとか、まあ、どっちかというとそういうイメージを私は持ってたんです。
あそうですか、
なぜかというと、
なぜかというとどうですか、
あの高校の時の彼のプレーをよく見てたから
なんです。なるほどなるほど、
はい、まあ、もちろん成長したのは分かるんですけど、
なるほど。アメリカの大学時代のムービーとかは見てないですか？
いや見てます見てます
見てますか、
見てても、どっちかっていうと接触的なプレーっていうのがあまりその動画見てると映ってなくて、割と速攻のところでものすごいダンク決めたりとか、クイックでスリー決めたりとかっていうシーンの方が多かったんで、だからいかにノーマークを作ったりとか、うまく周り引き寄せてパス出して他の選手にスリー打たせるかっていうところなんじゃないかなっていう、だから渡辺雄太が入った時に実力、なんていうのかな、こう日本の力が2倍になるとは思ってなくて、せめて 1.2 倍か3倍ぐらいかなぐらいの感覚で見てたんですよね。
なるほど、
まあ、その強くなる度合いっていうのが、ただ見てみてすごかったのが、要はああいう体なので、例えば相手と接触した時に相手選手を吹っ飛ばすってことはさすがにないんですよ、さすがに、ただ相手と空中で接触した時にバランスを崩さない、この強さ、体の強さっていうのをすごく今回の試合で見せつけられまして、これ岸さんも3ピリまで見たんであれば見られてると思いますけど、
見ました見ました。
あの一人ローリングで、あのレードグラインとかローリングでかわしたところに、でジャンプシュートそのまま
ゴールした
勢いで打とうと思ってる時に向こうがブロックに来たと。
来ました。
で空中でぶつかったけどそこでそのままバスカン取りましたよね。
バスカン取りましたね。しかも2本ぐらいあったんじゃない、その直後も。
そうですそうです。だから、 ああいうプレーであのままバスカン取れる選手って、
うん、
正直比江島と八村ぐらいだったと思うんですよね、
うんうんうん、
日本の今いる選手だと、まあ、そうそうそうそう、恥ずかしいそうだとしても、
うん
うん、だからあれを普通にやっちゃう、あとはもうなんかガリなんて言うんでしょうね、こうドリブルでどんどんこう相手を押し込みながら逆サイドまで押し込んでってレイアップとかって結構難しいシュートとかも、
うんうんうん、
ファールまではもらえてもシュートは決められないっていう選手が日本の場合ほとんどの中で彼決めちゃうっていう、
そうやな。で、うん、逆に悪いとこ言うとやっぱりこう、はい、海外組じゃない人たち、はい、まあちょっと比江島は別格としても、
はい、
海外組じゃない選手をそこはねじ込まなあかんやろみたいなところがまだまだなところ浮き彫りになりましたね。
そうですね、
うん、やっぱり1段2段落ちるよね。
あのね、もうちょっとね、やっぱりね、日本のそのリーグ内での試合の時に見せてるようなプレーをもうちょっと見せてほしいっていうのが正直あって、
うん、あ、そうか。
馬場選手はいつも通りの働きだったとは思うんです。
うん。
うん。アイラ・ブラーンもまあ。
アイラ・ブラーンもエグかったね。
よかったですけどね。
うん。
まあ、あれも渡辺雄太にディフェンスが集まってきて、
うん、
結構ね、渡辺雄太にあまりボールを持たせないようなディフェンスをしてたんですよね、途中から、うんうんうん、そのおかげで逆に他の選手が動きやすくなったっていうのが一つとしてあると思います、
ね、ああ、なるほど、すごい見方やな。
結構渡辺マーク厳しかったですね、途中から。
いや
ー、やっぱりだから得点減ってましたから、後半。
あー、減ってたけど、あの前半をやで、前半紹介しないと、
もう前半なのか。クイックスリーといい、空中で当たり負けしないバスカンといいね、
うん、
ちょっと何点取りました、でも結構取ってましたよね。
最初十何点、全部10点ぐらいか、
そうですね、11点、
12点は全て渡辺やったからね。
ですよね、
うん、
うん、こんなにいきなり途中から入ってきてここまでなんかこう自信満々の、
そう、
もうなんかもう俺が行くぜどんどんっていうね。
そう、
だから恐るべきこのメンタルというか、うん、何よりそこじゃないかと思うんですよね。
備わってるよね、そのメンタル、
うん
うん、だってまだ新参者ですよ、代表入って初の試合やろ、
ね、まあ、ある意味初代表ですからね。
これであそこまで俺が行くぜってなる、
なんないですよね。
なんないよ、なかなか。
まあ、八村選手もね、まあ、18の頃から代表でやってたんでとか言って、中学か別にそんなに緊張もしませんでしたなんてインタビューを以前答えてましたけど、でもそういうのとはちょっと違いますからね。
ちょっと違う、
親善試合でもないし、
しかも勝負のかかった試合で、
そうです、
ね、ファジーカスいないし、
そうです、
あそこで俺が日本を背負って立つぜっていう気概が見えましたね。
まあそのために戻ってきたっていうのも、ね、あるんでしょうけどね。
そうやんな、
うん、いやー嬉しかったですね。もうこれで逆にこれでファジーカス持ってきたらどうなんべっていう、もうそっちの若い国にもう途中で変わってしまって、
いや本当に
で途中からもう10点ぐらい一気にね逆転、最初向こうにリードされてたんですけど、渡辺の活躍で、
うん、
もう途中で追いついて逆転して、うん、そこからもう10点差ぐらいまで詰められる時あっても、そこから毎回10から15ぐらいの点差をずっと、
そう、ね、
一時は20点差までいって最後15点差で終わったって感じですよね。
うん、そうやね、
うん、その間まあいろんな選手出てきましたけど、
うん、
うん、やっぱり他はやっぱりそんなにね変わるもんでもないのでしょうがない
ん
ですけど、ただやっぱね、
うん、
馬場選手はいいと思うんですけど、
うん、
やっぱ田中大輝選手やっぱ物足りん、
うん、確かに
結果外から決めてるだけじゃないですか、
うん、
だったら辻選手と何が違うんですかって話になっちゃうんで、
うん、
うん、やっぱもうちょっとキレのいいカットインとかね、まあ、最悪バスカン決めないまでもね、ファールもらうぐらいの、そういうもうちょっと思いっきりの良さっていうのをね、
うん、
若干ポイントガード気味に使われることが多いようなんで、まあ、そういうわけにもいかないのかもしれないですけど、
うん、
なんかもうちょっとなんかこう良さっていうのをこうなんか出てきてくれるといいなっていうね。
そうだね、
うん、逆に竹内ジョージ選手がここのとこいいんですよね。
そう見ましたか
っていうのは、うん、本当はできるんですけど、
うん、
まあ、負担が減ったから、
うん、
多分ああいう思い切ったプレーができるようになったんでしょうね。
あ、そうなん
だ。やっぱ彼が一人でずっと外国人選手守んなきゃいけないっていう、
はあはあはあ、
うん、だから自分が突っ込んでってリバウンド取られて走られたらもうっていうなっちゃうんで、やっぱり無理はできないとか、
うん、
せっかく3打てるタイミングでもらってもここで打っちゃまずいだろう、誰がリバウンド取りに行くとかね、多分いろんなことがあって、うん、
なるほどなるほど、
うん、多分そういうようなところも思いっきりできるようになったんだと思うんですよね。
うん、うん、
だからよくあちこちでは、ちょっとなんで初めからこのプレーやらないんだこの野郎みたいなね、まあ嬉しいっちゃ嬉しいんでしょうけど、そういうこうツイートなんかもすごく多かったですよね。
そうなんだ、
なんでこれができるなら初めからやらんのみたいなね、したくてもできんのよってとこなんでしょうけど。
ああ、なるほどね、
やっぱそういうところも見えてきましたね。だからそこは面白いとこだとは思います。だからあとは、そうだな、まあ、ファジカス選手がなんか実は17日に今度ね、日本でイラン戦があるんですけど、その時には復活するとかしないとかいろんな噂があるんですが、実にあの時期に何週間って言われたことを考えるとちょっと厳しいんじゃないかなと。
そうやんな。ちょっとだけ待ってよ、
はい、
リスナーさんもちょっとだけ待ってください。はい、すいません、お待たせしました。すいません、
はい、
うん、間に合うのかな、ファジーカス。
まあ、あとはこの先のことを考えると、やっぱもうちょっと背が高くて点が取れるポイントガードっていうのがどんどん出てこないといけないですね。
そうやな、
今でかくて点取れる選手って比江島選手みたいな感じなんで、本当は比江島選手ぐらいの身長ある人がやっぱポイントガードやるようにして、そうやね、っていう中で本当は作んなきゃいけないので、まあ、しつこいようですけど、私の中ではもう比江島ポイントガードにセリアっていうのがずっとあるんですけど、もちろん富樫選手好きなんですけど、まあ、今のところは通用してるんですけどね、やっぱり点取れるガードがいないと、やっぱり5対5で攻めれてない、5対4になっちゃうんで、まあ、昔から日本はどうしてもあの リードガード的なこうゲームメイクするのがやっぱポイントガードだっていうのが非常に強いんですけど、まあ、以前佐々木クリスさんのね講演聞いた時もそうですけど、やっぱり今トレンドがいろいろ変わってきてるので、もうガードはもう背がでかくて、しかも外から打てて当たり前っていうのが世界基準になってきているので、スピードに切り込んでっても結局ゴール下がでかすぎてかわしてもシュート打てないっていう状況になっちゃうと、やっぱりちょっとね相手よりもこう攻め手が少ないっていう話になるので、
そうか、
そこだけがあとはちょっと課題かなってところですよね。
なるほどね、いや、
で本当に1試合1試合ごとにロスター入れ替えられるみたいなので、ファジカス選手が整えばいつからでも入ってくる可能性もあるし。
え、誰が、
はい、ファジカス、
あ、ファジカスが戻ってきれば誰でも入る、ロスター
誰かと入れ替えてファジカスと出すこともできるし、相手によって太田選手じゃなくて今度誰選手を入れるとか、多分そういうこともできるかとは思うんですよね。だからね、いろいろ考えてるんだと思うので、そこは楽しみでもありますね。ちょうど私、ね、17日、もう夜が明けたってことを考えると、もう明後日になるのか。
そうやな、
早速行ってまいりますけど。
いいねいいね。
いや、ちょっとねまずいのが、
あ
の、まずいも何もないんですけど、もう日に日に代表戦1試合ごとに、あの席の売れるまでの時間が早くなってきて
るんや。
今回かなり席、ちょっと見にくい席しか取れなかったんですよ、
ね。ああ、そうなん。
はい。まあしょうがないかなっていうのと、なんとあと11月12月にまた日本のホームでやるシリーズは、会場はなんと富山。2試合。
なんでそんなとこ選んないのな。
わかりません。
へ、
大阪が取れなかったからなのか、
うんうん、
富山に何かを求めてなのか。まあ、私は前者だと思ってるんですけど、普通は大都市でやった方がね、
そうやな、
いろんな意味でいいわけじゃないですか。しかも11月12月の富山って、まあ雪はそんな積もったりとかってわけじゃないかもしれないですけどね、あまり
富山でしたらいいと思う、危ないやろ、
だからやっぱり仕方ないんだろうなと思ってますけどね、まあ、11月の終わりと12月で雪は降ってないと思いますけど、
まあね、分からへんよね。でも
そこは分かんないですね。あとはそうだな、まあ、もしかしたらちょっとなんか動きがあるかもって思うのは、なんかファジーカスがまあ完全に治れば動きはないんでしょうけど、今日本に帰化してる選手が結構多いんですよね、今年になって。
そうなの。
例えば、 八王子ビートレインズから今年横浜に来たモリスっていう選手なんですけど、
うんうん、
もう移籍が決まって横浜の方で入団発表があった時に、
うん、
もうその紹介文の中に実は帰化申請中ですっていうのがもう入ってたんですよ。
あ、そうなんだ。
でもうそうされてからもう本当にね2ヶ月とかしないうちにもう帰化確定しちゃって、
うん、
なんかいろいろさじ加減があるっぽいですよね。なんかスポーツとかだと、
うんうん、
まあ、最低限のそのルールってのはあるにしても、
うん、
申請してから承認までのスピードだったりなんだりっていうのもやっぱりいろいろと協会がものすごくこう、うん、誰かにめちゃくちゃに頼み込むとか、うん、こんなこと言っていいのか分かんない、なんかいろんなそういうのが多分あってのことだと思うんですよね。早い人もいれば遅い人もいるっていうね、
うんうんうん
うん、だってちゃんとした厳密なルールがあったら、
うん、
日本代表の試合が近いから早いとか遅いとかってないじゃないですか。
うんうんうんうん、そうやな、
うんうん、だからまあじゃあなんでそんなに帰化する人がいるんだろうなって考えた時に、
うん
うん、まあ、一部の選手たちはやっぱりいざ日本に来てみると、
うん、
すごく安全で住みやすくて、
うん、
子供育てるにも最適だっていう風な感想を口に出しているそうなんですよ、
うん、ああなるほど。
でもだからって帰化するかっていうのが普通の感覚なんで、
うん、やっぱりそれと日本の、
うん
うん、チーム、まあ、例えば代表の欠けてるパズルピースに合いやすいんじゃない、やっぱり。
いや、帰化したからって代表に入る保証はないから。
でも
どっちかっていうと
ポジションはやっぱり薄いっしょ。
そうですけど、ファジーカスとかああいう選手がいる中で自分がと思って帰化するかな。
いやいやいやいや、ファジーカスもその帰化選手に入れましょうよ。だってもともとファジーカスだって最近帰化して入ってきた選手やから。
あ、まあそうですね。
でもファジーカスなんて帰化しよっかなーなんて日本政府にいいでもしたらウェルカムってなるわけでしょ。それはやっぱり欠けてるパズルピースに合うし、今日本はもう東京五輪に向かって走ってるわけで、ぜひってなるんじゃない。そういう需要がやっぱ渦巻いてんじゃない。大事にしてくれる
の、多分その承認する側はそうだと思うんですよ、日本としてね、
うん、うんうん。
ただあとは単純にあの B リーグのルールが帰化は関係なくなったじゃないですか。
うんうんうんうん、
うん、だから、うん、契約がこう何て言うんだろう、更新される確率も高いじゃないですか。
ああなるほど、
うん、で向こうに行ったら NBA に入れるわけじゃないから、
うん、
そういうふうに考えると日本でプレーした方が、うん、多分プレー寿命も長くて済むし、
うん
うん、安定して安全な国で費用も稼げるしみたいなね。
なるほど、
まあ、ある意味 B1 以上っていうところが、まあ、ある意味その最低ラインだと思いますけど、そういったところもあるのかもしれないですよね。
確かに。
あと奥さんが日本人だと帰化しやすいとかってあると思うんですけど。あ、
それはね、
一つとして、
うん、
それはある意味自然な流れなんですけどね。
そうやんな、
うん、スポーツ抜きにしても、まあね、いろんな意見ありますけど、
うん、
特に日本はどうしてもね、こう言っちゃなんですけど、肌の色がやっぱりあまりにこう極端に違う、目立ちますけど、行く人なんか見たらやっぱりね、
うん、
どこの国だか見た目じゃわからない人がそれぞれの代表だったりもするし、
そうそうそうそう、
ラグビーとかね、
うん、
アイスホッケーなんかも実際、卓球なんかもね、
うん、
中国の系のね、帰化選手が世界あちこちに多いというし、
そうやな、
うん、まあ、スポーツのためだけって考えるとどうだろうって意見もありますけど、
うん、
別にね、双方が納得してのことなら、
そうよそうよ、
まあ、そういうのはありなんじゃないかなと私は思うので、
うん、
うん、
僕もそう思う派でございます。
そうですね、
うん、いやそんな帰化選手の中でアイラ・ブラウンのエグいダンク、あれはすごかったね。
あれちょうどあの同じ日にこう何試合か行われてたわけですよ、全部で、
うんうんうんうん、
あの全試合の中で、
うん、
あのナンバーワンプレーになってました。
ナンバーワンなの。
そう、ベスト5のプレーっていうのがこういろんな国のいろんな試合同士の中でこう出てくるんですけど、
うん、
アイラ・ブラウンのダンクが
ナン
バー、で最後あの八村にこう起こされるあのシーンまでの流れありますよね。
うんうんうん
うん、あのやつが確か一番になってました、
ね、うわー誇りや、なんか誇らしい。
そうですね、で前の2つ、1つ前かなんかの説の時は、
うん、
あの日本対オーストラリアの時 の、
うん、
あのベイカーズ選手 の、 あのフリースローラインぐらいからのダンク、あれもなんかベストいくつかに入ってましたね。
へ、え
まあ、これは日本のプレーじゃないですけども、
うんうんうんうん、
っていうのはありましたね。
へ
え、うん、
いやー面白かったな、強かったな日本。
そうですね、
うん、
まあなんか安心して見ちゃってましたね、もう後半は。
うん、後半安心やった。前半誰や、あのシューター、あれ怖かったよ、あの人。
スリー決めてくるやつですよね。
そう、カザフの黄色いバッシュの、
うん、そう、
ちょっと待ってよ、ね、うん、
なんかちょっと独特なフォームでしたけど、
うん、
なんかよく入りますね。
うん、
なんか腕全体で打ってるようなシュートでしたけどね。
そう、
うん、まあやっぱり野球なんかでもね、大リーガーと日本のピッチャーの投げ方ってなんかちょっと違うじゃないですか、
うんうんうん、
なんか体の使い方というか、なんか、
うんうん、
ちょっと猫背っぽい投げ方する人多いじゃないですか、この選手なんて、うん、なんか割と、
うん
うん、バスケのバスケでなんかシュートの打ち方って特徴ありますよね、
うん、
やっぱ日本の選手の方がなんかこうシュートフォーム綺麗な人多いような気がする。
あー、そんな気する、確かに
ね、
なんかどっか荒削りな気する、外国の選手
で、すごいみんな自由に打ってる感じじゃないですか、シュートフォーム、
うんうんうんうん、
日本の方がなんかみんな綺麗にこうね、
うん、
同じようなシュート打つっていう印象ありますよね。
そんな気するね、
ね、
うん、
野球もそんな感じするし、
さあ確かに確かに、
うん、なんか国民性なのかもしれないですね、
うん、
うん、それはすごく感じました。
なんか柔道とか剣道とかこの武道が発達してて、
うん、
肩みたいな、ああいう反復練習みたいな、
うん、
やることが結構文化として当たり前に根付いてんのかな。
そういうのがあるのかもしれない
ですね。すごく肩とか形を大切にしてみたいなね。
そうだから、うん、多分こう打つもんだっていうことをみんながちゃんと真似して、多分脚本通りに、
うん、
指導本通りに動くのが日本で、
うん、
向こうの方は多分、
うん、
よくシュートなんかね、ほら自分の打ちやすいようにっていう、
うんうん、
ああいう感覚で教えるんでしょうね。
ああ、そういうことかな。
だって NBA 選手で有名な選手で言えばレジ・ミラー選手なんて、あの打ち方って
感じですね。あね、
うん、まあ、やっぱ自分の筋力、骨格、身長、うん、体重、うん、いろんなものによってやっぱり違うんでしょうね。
うん、そうやろうな。
まあ、そういうのも見ててね、海外でやるとすごく顕著に現れるので、
そう、
ね、面白いですよね。
うん、面白い面白い、
うん、いやー、だからすごく明後日楽しみです。
いいな
ー。あ、ついでに言うとですね、
え、うん、
ど
う
ぞ。その明後日は、うん、その日本代表の試合が、まあ、祝日ってこともあって、
うん、
まあ、5時からなんですね、
うんうんうん
うん、で私その前にも1試合見に行くんですよ。
え、
B3 のね、
うん、
チームのプレシーズンマッチがあって、
へ、
それ見に行ってきます。またそれが正午から。
うーん、移動距離は、
移動距離は同じ都内なんですよね、東京の練馬区の石神井っていう、ところから、
うん、
まあ、大田区なんで、まあ、1時間ちょっとぐらいじゃないかなとは思います。
そうか、三昧だね。
そうですね、
うーん、
見に行くのが、
うん、
そのB3 のビッグブルー東京、うん、まあ、東京海上日動のチームですね、まあ、一応企業チーム、B3 の、何チームかのうちの3チームぐらいだけ企業チームがまだ残ってるんですけど、
うん、
その中の一つですね、
へ、
はい、まあ、東京海上のチームなんで、
うん、
例えば、まあ、関西の方で出身の有名な選手で言えば、うん、洛南から関西学院に行ってた家村まどかさん、
はい、
彼が確か東京会場で、
うん、
その後ね、確か 4,5 年前までヘッドコーチも務めてたんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
うん、で今はもうその家村さんが辞めてからは、
うん、
まあ20年、もう10年以上現場離れてたヘッドコーチの方と、
うん、
あとアシスタントコーチの佐野さんって方が、
うん、
今2人でチームの方の指揮を取ってるんですけれども、
ほうほうほう、
うん、まあ企業チームなんで本当にね、
うん、
仕事してから練習、
うんうんうん、
だから本当に選手が揃う日と揃わない日っていうのがもう極端らしくて、まあ、こんな中でやってるわけだから、ある意味、
うん、
プロ登録はしてないけども、うん、選手たちはもうとんでもないバスケバカだと思うんですよ、そこまでして続けるという、
うんうんうん、
まあ、一応プロに所属してるっていう意味でのね、まあ、ステータスみたいなものもあるんでしょうし、うん、それがモチベーションになってるっていうのもあると思うんですよ。それと対戦するのが東京エクセレンスです、う
ん、東京エクセレンスか。
この前紹介させていただいたね、舞台が変わって、まあ、B3 同士ですけれども、また違った雰囲気があると思うので楽しんでいきます。
そうやね、そうか。育英から早稲田、東京会場一人いますね、
はい、誰ですか。
今選手はもう現役終わってるんだけど、ちょっと前までいたんじゃないかな。S 松選手。
なるほど。
聞いているでしょうか、ね、ちょうど沼見先生のちょっと上ぐらいじゃないかな、1個か2個か、それぐらい
だ。あそこはでも本当に、どうしてもやはり日本リーグでバスケしたくて、本当に東大とか一橋大のバスケ部だった人が、本当に一生懸命こう就活をして、東京会場入ってバスケ部のもう叩くっていう選手とかもいるんですよ。
なあ、そういうことか。
うちの大学が実際私たちが現役の時に対戦したことある、同じリーグでチームにいた選手も一人行ってましたね。
あ、そうなんや。
もちろんその方ももう引退されてますけど、だからある意味異色で、まあ、慶応早稲田の人とかやっぱ多いんですけど。
多いよね、なんか聞いてたら、
まあね、日本で一番の保険会社ですからね。
そうやな、
に入るのは大変ですから。まあそういう選手がいて、まあ、エクセレンスはね、まあ、本当にプロチームなんで、まあ、ね、トリプルダブルの宮田選手とかね、まあ、いろいろいらっしゃるわけで、まあどんな試合なのか私もまだね、ちょっとビッグブルーの試合は全然実は見たことなかったんで楽しみにしてるんですよ。
わ、それは俺聞きたいわ。
だから今度その代表戦とビッグブルーとエクセレンスの試合も含めてまたね、このバストラでお話をさせていただきたい。
ぜひぜひお願いします、
ね、
聞きたい、なるほど、さて、
次は
日本は、モン吉さんから見て、まあ、昨日で大体、まあ、ベスメンとは言えないけど、一応メンツは見揃った感じですかね。ファジーカス、まあ、怪我でいない。でも、まあ、見た。で、渡辺裕太、やっと出てきた、見た。から、八村塁も見た。まあ、このケミストリーは別として、コマというかね、
まあね、まあ、相手というなら、他にも、選ばれてなくても有力な選手がいるだろうなと思えているのが、
誰、
例えば辻選手とかがいるようなスリーポイントシューターのポジション、選ばれてないけど別に他に選ばれてもおかしくないなっていう選手が他にも存在しますよね。あとはセンターのポジションも、センターというか、まあ、そのセンターの控えのポジションも、まあ、今回はあとサブで太田選手が選ばれてましたけど、まあ、例えば具体的に名前出せば中西亮太選手とか、そういう、こう日本人でこうセンター張ってる選手でも、もうちょっとこう選ばれてもおかしくないなっていう選手はいたりはしますよね。まあその辺どうなっていくかですよね。まあ、何を求めてるかってことによってもね、多分違うんでしょうけど、多分ほとんどリバウンド取ってこいっていう指示だと思うんですよね、日本人センターの場合はもう。アタックしてどんどん点取ってこいっていうよりは、
太田選手のファールちょっとかわいそうじゃなかった、ローポスト
で
2,3 回ドンドンって押されて、結局手出してないけどファールがなっちゃったやつ。
そうですね、
ちょっと笛軽かったよね、気するね、今回のゲーム。
それはありますね。ホームアウェイが関係あるのかないのか私には分かりませんけど、レフェリーは関係ないですからね。ちょっと不運なのありましたけど、やっぱゴール下ってそういうの多いですもんね。
あれはちょっとかわいそうやなと思って
。それでいてね、なんかガード同士のディフェンスでくっついてるところ意外に吹かれないですもんね。
そうやねそうやね。でそれは日本にとってラッキーなところでならなかったところもあるし、
そうですよね、
やっぱりレフリーは第三国ちゃんと選ばれてるから、まあ、 そういう偏りはないんだろうと思うんだけど、結構全体的に笛が軽かったような気がしますね。
そうですね、だから世界基準の笛っていうのを早く日本に取り入れないと、
うんうんうんうん、
もう全然ね、
そうやね、
ダメですよね。
あれってどうなの、あの笛の音色って、
はい、
カテゴリーで違うのは肯定されてるのかな。
いやそこまで気にしたこともなかったです実は。
いやそうだから中学のまず男子、うん、女子も違うし、
うん、
女子になるともうゴール下はほぼ接触したらもうほぼなる、
ああ
接触だけで、
うん、
両手上げてようが何しようが接触したらもうなるね。
そこはちゃんと決まってないんでしょうね。
いやちゃんと決まってないんやろな。
多分その審判の中でのその理屈で成立してるんだと思うんですよね、うん、
やっぱりそのレベルなんかな。そこはやっぱりね、あの結局何を言いたいかっていうと、もうちょっと置いといてほしいんですよ笛を、
うん、
っていうのはディフェンスが育たない、
うんうん、
オフェンスもそれコンタクトがあってねじ込んでこいっていう、そういうオフェンスの練習にもなるのかもしれないけど、
うん、
もうやっぱりねディフェンスでコンタクトがあって一生懸命こう懐で受け止めてるのをファール吹いたりすると、
うん、
もうじゃあ頑張りようがないやんみたいなシーンを僕よく見るんで、
うん、
あそこは置いとかなあかんとこやなっていうのを吹いてしまってるような気がするんですよね。
うーん、
それやられちゃうともう守らなくなっちゃう、
うん、
うーん、まあ、代表戦のあんだけ重い笛っていうか、ああなるとちょっと子供たち危ないかもしれないけど、
うん、
うん、
まあ、やっぱそこを考えるとどっちかっていうと、
うん
う
ん、
その人たちにまた指導する人たちの感覚っていうのが固まってないのかもしれないです
ね。ああ、そういうことよ、そういうことよ、きっと。
多分そっちだと思いますね。
多分そっちやな。いやー、面白い。
だから結局、そういう状況だから、
うん。
うん、教える人もね。
うん、うん、うん。
うん。だから、正直、これはファルだと思って吹かれないこともあるよと。
うん。
いうことをもう一緒に教えなきゃいけないと。逆に言ったら吹かれないからやっていいってわけでもないけどっていうところも含めてね、教えていくしかないっていうところですよね。
そうやね、
うん、
なるほど。いや
もう深すぎてその辺ってもうね、
そう
キリがない部分もある。
キリがないよ、どこまでも行くやん、この話、
ね、本当にね、
うん、
うん、審判は審判さん同士で努力はされてるんだと思うんで、もちろん敬意を払っておりますが、
うんうんうんうん、
うん、
それはもっと、うん、
あとねちょっと関係ないんですけど、
う
ん、
いやいやどうぞ。
バスケの書籍が最近すごく増えてますね。
増えてますか。
なんかたまに本屋さん行くと必ず新しい本が出てるっていうぐらい、今回も私2冊も買っちゃって、
おうほうほうほう、
1冊がですね、
うん、
琉球ゴールデンキングスの、
うん、
サッサのリョヘッドコーチが本出したんですよ。
そうなんだ、うん、
これね、
うん、
すっごい見やすい、
うーん、
あの図解がちょっとね立体になってて、
うんうんうん、
すごく見やすい。
へ、
バスケットボールの戦い方って本で、
うん、
メインとしたピックアンドロールの視野と状況判断っていう本なんですよ。
え、そのタイトルはどっち？
バスケットボールの戦い方で、サブタイトルでピックアンドロールの視野と状況判断っていう。
あ、サブタイトルが、
うん、
へ
え。もしかしたら岸さんはこっちの方が興味あるかもしれない。
何だ、
大岡の井上先生の書いた本、
へえ、
日本最高峰のバスケ学、大岡流上達論。
え、 何流
大岡
あ、はあ、日本最高峰の
バスケ学、
バスケ塾学、
学、
あ、学、
まだね買っただけは読んでないんですけど、
お、井上真一先生が書いてるんだ。
そうです、コーチとなる道のり、
うん、
バスケット春夏秋冬、
うんうんうん、
勝利に潜む運と必然、
うんうんうんうん、
そして勝利のもたらすもの。
いやちょっと面白そうじゃないそれ。
他にもいろいろ精神力を鍛える条件とか、かなり微妙なラインですけどね、これね、子供の問題、大人の問題っていう後半部にこうなんて言うんでしょうね、
うん、
ちょっとこう人間的な、
うん、
その教育的な部分っていうの
メンタル学みたいなね、
うん、書いてあるような。
なるほど。
その中に、ね、バスケットの申し子と野生児って書いてあるから、これとが渡嘉敷選手のことじゃないかなと私は予想するんですが、
うんうんうんうん、
そんなことが書いてあるとこもあるそうですね。
うん、
こ その2冊を買っちゃって、もうちょっとなんか同時進行で読みたくて困っちゃってるんですけど、これね。
いいじゃない、いいじゃない。うん、
そうです。この他にもね、例えば以前に紹介した方、あのエルトラックっていうあの、ね、バスケットの家庭教師から始めた鈴木さん、
はいはいはいはい、
あのエルトラックからも本がどんどん出てます。これはあくまで技術本ですけどね、
うん、
すごい出てますよ。もうなんかあの方面ごとにこういったことに力を入れたい、こういったことを力を入れたいって教える人ってチームを作る上で考えるわけですけど、
うんうん、
その選択肢ごとになんか本が出てるぐらいの感じで、
それは個人のこと、チームのこと
両方ありますね。
両方あるんだ、
うん、チームビルディングについてのこともある、書いてある本もあるし、
うん、
あとはそういう1対1とかの1人でもできるなんとかかんたわっていう、
うん、
ドリブル編、パス編とかハンドリング編とか、
うんうんうんうん、
まあそんな感じで本も出てたりとか、
うんうんうんうん、
うん、すごいですよ本当に。前なんか何年経っても新しい本出ないなみたいな感じだったじゃないですか、
うんうんうん
うん、ここ 3,4 年の間にすごい本出てますよね。これはね面白いと思いますし、ね、読まれた方の感想を聞いてみたいですね。
なるほど、
うん、まあ、今ちょうどね、
うん、
もう各地で学生リーグは行われてるわ、うん、代表戦行われるわ、
うん、
あと話してなかったけどアーリーカップもね。
ああそうや、
うん、
うん、
アーリーカップはちょっとね、うん、一部でアーリーすぎるカップっていうあだ名がついてるあのチーム事情が整ってない中でこんなのやられた日には怪我人出るに決まってるでしょっていうような、うん、
やっぱ選手が少ないよね、まあ、どこも
まだだってね全員選手が揃ってないようなチームもあるわけで。
そうやんな、
まあ、そんな中でねレバンガの方は北海道のあのね震災の件で、うん、まあ、危険というか、まあ、当然といえば当然ですけどね、
うんうんうん
うん、出れませんでしたし、
うん、
うん、まだまだね本当体ができてない段階で出ちゃうから、うん、そこで今回も島根の選手なんか2人外国人選手が揃って、
うん、
今日しばらく怪我のため離脱っていうのが、
あそうなんだ、
いきなり何日か前に出まして、
はあはあはあ、
まあ、それはアーリーカップが原因かその頃練習がきっかけか分かりませんが、
うんうんうん、
負傷によりなんていう話も出てましたしね、
うん、
なんかいいのか悪いのかっていう部分も、
いやーほんまやな、
はい、ね、
うん、
でねちょっと一つ注目の選手がいるんですよ。
お教えて。
ね、千葉に入った、
うん、
名前ジョーンズ選手だったっけな、
うん、
ジョンソン選手だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、
うんうんうんうん、
フォワード的な選手が入ったんですよ一人。
ほう。
でこの選手がかなり評判良くて。
あそうなの？
うん、まあ、結果準決勝でアーリーカップでブレックスに負けたんですけれども、
うんうんうんうん、
この時のプレーが、
うん、
あの B リーグ元年の時のギャレットかもしくはこの人かっていうぐらい、
マジ
すごいなんかテクニシャンぶりというか、
うん、
発揮したらしいんですよね。
へ、
うん、この選手はちょっとリーグを沸かす選手になるとかなり前評判いいです。
マジか。
残念ながら私見てません。
あ見てない
ですけど、いろんな否定の人の意見をいろいろまとめると、
うん、
要はそういうことですね。だから千葉はもうことごとく話題を重なっていきますね。
そうやな、
うん、
なんていう選手なんやろ。
なんとかジョンソン選手だったと、なんとかジョンソンだから千葉で見ればわかるんですけど、ほんと198センチぐらいの選手なんですよ。2メートルないんですよ。
ジョシュ・ダンカン？
いや違います。
誰だ、ジョーンズ、
あジョーンズだったかな、
トレイ・ジョーンズ、
あそうですね、それかな。
あ右手にタトゥー、
うん、
うん、マイアミ大
だからやっぱり、
うん、
外国人選手枠というか帰化枠も OK ってことで増やしたことによって、
うん、
まあ、フォワードの選手、
うん、
あるいはガードの選手とかがやっぱチームの中に入ってくるっていうのが出てくるわけですよね、
うんうんうん、
まあ、余裕のあるチームとないチームによってそれができるチームとできないチームあるんでしょうけど、
うん、
基本的な面でも、
うん、
でもそうすることによって外国人と日本人がマッチアップする機会も増えますし、
うん、
そういった意味でリーグを活性化するんじゃないかと、
うん
うん、でまあ正直岸さんの意見をお借りすれば、
うん、
もうセンターのポジションは、
うん、
代表レベルで考えていればもう帰化選手で賄えばいいと、
うん、
だからもっとガードフォワード選手を日本はもっともっと育てるべきだと、
うんうん、
もっと高くしていくべきだと、
うん、
でそのためには外国人のガードフォワード選手を入れていかないと、
うんうん、
上がらないわけですよね、
うん、そういうこと。
比江島止めれる選手がいないみたいな、だから比江島外国行っちゃうわけですから、
うん、そうやな、
うん、田中大輝を止められるガードフォワードの選手がいるのかとか、
うんうんうん、
だかそういうところでこう外国人選手が出てくるとですね、
うん
うん、バーズ選手一人じゃダメです、もっといろんな選手がいないと、しかもそういう選手を帰化枠なんかでもし、あの誰か一人取っていれば、
うん、
フルで使うことができるわけです。
そうやんな、
うん、だからもうそういうところで、
うん、
まあ、日本のセンターが育たなくなるっていうけど、育てたところでどこまで行くっていうんだっていう考え方でいけば、
うん、そうね、
正直こうやって活性化をしてもらうことが一番かなと私も思ってます。
そうなんですよ、
うん、
いや、ほんでそう、うん、どこまで行くんだってモン吉言うけど、
はい、
こういう環境に置かれてると普通にそこを切り破ってくる、
うん、
あの国産センターが出てくる可能性も出てくるわけですよ。
そうですね、
これで出てこないっていうのはどこ行っても通用しないってことやけど、
まあそうですね、
この環境に置かれて打ち破ってくる国産センターは世界でも通用すると言えるからね、うん、
だから渡辺雄太選手だって本来あんな選手出てこなかったはずなんですよ。
そうですよ。
しかもちょっと言い方よくないけど純粋なね、
うんうんうん、
お父さんも完全な日本人の選手の中で、うんうん、あそこまでやれる選手って今までいなかったわけですけど、
うん、
海はこうやって出てきてるわけで、
うん、
そのノウハウをもっともっと大事にしてって、
うん、
今度はもうセンターとフォワードを両方ともできる選手とかね、
うんうんうん、
まあ、そういう選手なんかもどんどん育てていけばいいわけですよね、
うん、
まあ、渡辺雄飛選手、あれ渡辺雄飛でしたっけ、雄飛選手でしたっけ、あれ
渡辺雄太、
雄太じゃなくて、なんだっけ、なんとか雄飛、あのお母さんが子供を、あのお子さんを、
あっ、はいはいはい、子供を、はい、ね、日本協会に電話したお母さんが、
そうそうそう、うんうん、あの選手なんかもね、
うんうんうん、
もっともっと育てれば、
比喩、比喩、比喩、
渡辺比喩だ、
渡辺比喩、
そうですね、うん、だからああいう選手なんかも、
うん、
どんどん出てくると思いますし、
センター
で、うん、
確かに。
うん、で結構やっぱり今例えば田中力選手の言ってるあの IMG プールなんかも、
うん、
今結構いろんなところで IMG に期間限定で短期間で留学する制度とか、
お
いろんなこうプログラムが作られてるんですよね、いろんなところで、
うんうんうん
うん、いろんなエージェント通してだからいろんな形で海外に渡ってバスケする人っていうのは今増えてきているので、
うん、
まあ、しかもそこの海外でただやってくるだけじゃなくて、
うん、
ちゃんとこう理論とか、ね、うん、そういったこともちゃんと勉強して、
うん、
ただアメリカで武者修行してくるっていうんじゃなくてね、
うんうんうん
うん、いい意味でいろいろ学んで帰ってくるってことができるような形っていうのも、うん、まあ、費用は必要とはいえね、
うんうんうん
うん、だってもう本当にあの関西の中学のクラブチームのカゴバスケットボールクラブなんかも、
うん、
チームの中から何人かはやっぱ IMG に行ったりしてるみたいですからね。
そうなん、え、カゴバスケットボールクラブって何県にあるの？
あれ関西ですよね。
え、
大阪、
大阪やろ、
中学のクラブチーム、
あっと、この前カゴ見ましたよ僕。
そうです、だからそこのチームのメンバーの何人かが、
うん、
実際に IMG の方にこの前留学行ってましたよ。
ええー。
でも短期間ですよ、多分2週間ぐらいとか、多分その程度だと思いますけれども、そうやってもう若いうちから海外をこう体感させるなんていう、うん、そういうプログラムとかもいろんなところでき始めてるんですよ。
なるほど。
いや極端な話ね、
うん、
あのうちの塾ってちょっといきなり個人的な話して申し訳ないですけど、
いやいや聞かせて、
うちの塾も、
うん、
あの申し込み制で、
うん、
そういうツアー組んでるんですよ。
そういうツアーっていうのは、
あのうちの会社が、
うん、
作ったプログラムで、
うん、
実際向こうのエージェントとこやり取りをして、
バスケット、それ
バスケットかテニスかなんかとかで、競技3つぐらいの中のどれかでどれでも参加できるっていう。で向こうで2週間ぐらい寝泊まりしながら、あの勉強時間もちゃんと設けられてるんですけど、向こうでそういうこう訓練をしてくることができるみたいなのがあって、
すげえじゃないですか。
いや実際私が担当してる生徒が一人行ってきたんですよ。
おい、マジで？
あ、でもそれはテニスです。
ほうほうほう。
女の子で高校3年生の、
でもそれ
まあ、大学の付属校で、
うん、
要はもう大学進学が決まったんで、
うん、
ちょっとその海外でもちょっとそういうのやってきてみたいなんていうのがあって、
うん、
そしたら向こう行ったら本当に西堀圭がいて一緒に写真撮ってきたらしくて、
マジか、
それ私も見せてもらいましたけど、
すげえな、
うん、だからそうやって、
うん、
まあ、向こうもやっぱりね、 まあ、ある意味ちょっとこう、まあ、お金儲けっていうのも変ですけどね、やっぱ運営していく中で、でやっぱりそうすることによって多くの人に IMG の凄さっていうのを多分伝えたいって意図もあると思うんですけど、で多分そういう経験に本格的にね、本当に2週間だけ行ってよかったから、中学卒業したら高校卒業したら IMG 行くんだとかね、そういう人たちも多分これから増えてくるんじゃないかと思います。
なるほど。
まあ、一方で逆に行ったからって、うまくいく人は限らないっていうね、失敗した人の事例とかも逆に一方で出てくるとは思いますけど、
それはそうやろうな、
まあ、でもね本当そういうところがどんどんどんどん、これから多分発展してくると思いますね。サッカーなんかはね、バスケよりも先にそういう文化ができてますけれどもね。
そうやな、
野球もそうですけど、なんか中学生でもう大リーグからスカウトされたらなんだかってニュースになってる子いたじゃないですか。
え、マジで？
野球で、はい。
へ
え。だからやっぱりそういう日本も本当になんかグローバルにね、各スポーツ動いてきてるなっていう感じはしますよね。
そうやな。
そこはちょっと面白くなってきてるところかもしれません。
確かに確かに。
だからなんだか私も正直知らなかった子が、大阪の方のプロチームと契約したなんていう、大阪じゃない、あのオーストラリアのチームと、オーストラリアじゃん、あれどこだったっけな、なんかどっかの国の2部とか3部だけですけどね、
そういうのすごいよ、
と契約したなんて話とかもなんか出てきてましたし、だそこを実はそういう、だネットね検索してみるといいんですよ、あのバスケットボール海外で今プレーしているバスケットボール選手で過去も含むとかやると結構上がってきますよ。
俺なんかそれ検索したことあるわ。
それ以外でも多分今目指そうとしてる人も結構いると思うので、
いるだろうな、
そうです、
なるほど。面白い話は今日は止めどなく来たね。
あとは今ねちょっと 3x3、3on3 から 3x3 になって、今 3x3 っていう風にね正確には呼ぶようになってるんですけど、こっちの方も今世界的な感じではね、結構いい流れになってきてるみたいなので、まあ元プロプレイヤーがそっちに流れるってパターンがどうしても多かったですけどね、でも前紹介したようになんか日大のね杉本天翔選手とかが 3x3 の代表候補に選ばれたりとか、結構今学生でも将来有望な選手を先にそっちにこう選んじゃうとかね、そんなのもなんか出てきてますんで、3x3 の方がコートが、まあ、狭いっていうのもあるんでしょうけど、
それはどういうこと、バスケット
クラブしか使えないからオールコートじゃないから、
そういうことね、
たらそういう中で3人しかいないので、やっぱりカバーが1人少ない分、なん5対5に比べればこう1対1で抜いた時のカバーが行きにくいっていうのもあってか、まあその日本のスピードが若干5対5よりは通用しやすいっていうのがあるんじゃないかと思うんですよね。
あ、なるほど、
1人抜いたらほぼゴール下に行けるっていう、まあそういうところで日本人 の器用なプレーとかそういうところがもしかして活かせるのかもしれないですね。だこれに一人本当にごついいセンターがいれば、結構世界と戦えるんじゃないかなという気がしますね。
なるほど。
今本当あちこちでね、なんかいろいろやってるみたいなんで、お時間ある方はぜひ見に行かれると、またちょっとね、5対5はバスケじゃねえしっていう感覚を持ってる人の方が多分多いと思うんですけど、あれはあれで、まあ、またちょっと違った雰囲気を楽しめますので。
確かに確かに、ナイス宣伝。
まあ5対5でね走るバスケットやってる人からすると、フリックフリーってちょっとつまんなく感じる人が多いんじゃないかなと思います、正直。ただ純粋に1対1とか見れるんで、それはそれでね勉強になりますよ。
いや絶対そうと思うけど、
あとボールの規制がちょっと違いますけどね。
それはまあ観戦する側としてはあんまり関係ないもんな。
そうですね、見てるかそんなの関係ないし、パッと見でボール小さいってそんなに気づかないですから。
そうやね、
っていうところです。
なるほど、ありがとうございました、今日はこんなとこかね。
そうですね。
いやー止めどなくスルスルと口が回りましたね。モンキスさんやっぱ楽しい夜はニュースがねある夜は楽しいね、やっぱり。
そうですね、
今日もたくさん勉強させていただきました。ありがとうございます、モン吉。
こちらこそ。
皆さんも309回目楽しく勉強していただけましたでしょうか。
やめてください。
本日お送りしました泣き人
モン吉でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.